こんにちは、ことのは院の山崎玲です。皆さん、台風はいかがですか？東京は今のところ大丈夫です。皆さんもお気をつけくださいね。暑さは緩んでいるので、今日も自分を褒めてご機嫌でいきましょう。私は毎日単発や継続のコンサル・カウンセリングです。学習塾をやっていた頃からのご相談を入れると、もう延べ3000人はやってるんじゃないかな。だから、ほとんどのタイプの方、ほとんどのご相談パターンを受けています。オンラインでの1回での分析の精度がかなり高くなっていますね。ということで、9月から単発コンサルの料金が値上がりします。現料金の8月分コンサル5名募集、残1名です。さて、昨日チェッカーズの YouTube を偶然見て懐かしかったとアメブロに書きました。気になるとどんどん調べてしまう性質。チェッカーズのことについて調べていると、高木義彦と藤井フミヤさんの確執が分かりました。チェッカーズが人気だった頃、普通に好きでしたが、特別にファンではなかったので、その後のことを知らなかったんですよね。ってことで、今日の山崎玲の言葉の羅針盤。ネガティブな感情も認める。認めないと自分を正当化するために誰かを悪者にする。誰かのせいにする人に良い未来は来ない。高木が出した暴露本、高木と藤井フミヤの確執。高木という人、ああそういえばいたなという認識でしかなかったんですが、2003年6月にチェッカーズという暴露本を出しています。真実は分かりませんが、チェッカーズをよく見てきたファンたちの判断、その後の高木と藤井フミヤさんの軌跡から私が結論付けたことを書いていきますね。私から見た高木とフミヤさんの確執ですので、高木ファンの方ごめんなさいね。図書館で借りてきて読むと、高木からの歪んだ思考でチェッカーズ、藤井フミヤのことが書かれています。一方的な愚痴ですね。藤井フミヤさんの批判、自分の歪んだ思考で物事を見るってこういうことだなっていう見本のような本です。この確執の原因はチェッカーズの成り立ちにありますね。人気のあったチェッカーズにフミヤさんの学校の先輩高木が無理やり入ってきたんですよね。だから楽器も弾けないですし、作曲作詞もできず、ボンボボボボって入れるしかありませんでした。で、高木自体は何もできないのに、チェッカーズの人気で一躍有名になってしまった。で、実際は何もできないから、チェッカーズが解散したら困る。解散にごねる。だから、解散したら実際に困った。そして、フミヤさんを恨むっていう図式ですよね。すごかったのは、フミヤさんがチェッカーズを辞めるって言った時に、俺がボーカルになってもいいからチェッカーズをやり続けようって、他の仲間に言うんですよね。音楽を勉強してないのに。そして暴露文を書いた時には、作家になりたいと呼ばれたテレビ番組で暴露文をボロ本と言った人はですよ。舐めてますよね。この確執は全部高木の嫉妬と歪んだ思考が原因です。高木の思考、嫉妬を認めて現実をフラットに見て努力すれば、これほど失敗しなかった。で、高木はこの本によって印税も入るだろうし、自分の正当性が認められると思ってたんですよね。でも現実は、ずっとチェッカーズを見ていたファンに嫌われてしまいました。ファンもいない藤井フミヤさんと不仲の元チェッカーズにテレビから声がかかることもなくなりました。こんな本を出さなかったら、元チェッカーズとして呼ばれることもあったでしょうし、単発の再結成もあったかもしれません。一方、フミヤさんは、あの本は高木から見た真実なんだよ、仕方ないんだよとコメントを発しています。当時、高木はなぜかフミヤさんに対して名誉毀損で訴えるとまで発言していました。実際にはしなかったですが、逆だと思いますが、思考が歪んでしまうと、こういうことが普通にできてしまいます。フミヤさんはとても大変だったでしょうね。けれど、ずっと見てきてくれたファンに支えられ、現在も活躍しています。今度35周年、ソロになって25周年の記念のベストアルバムを出すそうです。フミヤさんの名言はこちら。多くの局面で壁にぶつかりました。でもそれを辛いと思ったことはなかった。 壁にぶつかると身につけないといけないことがはっきり見えるから。それに対峙するだけですよね。つまり自分の能力を上げるだけですよね。フミヤさんから見ると高木はずっと高校時代の先輩面をしてくるめんどくさい存在だったでしょう。ですが見方を変えると彼がいたからこそ若いうちに一挙に有名になってしまった割に天狗にならなくて済んだんじゃないかな。だからソロになってうまくいった時に天狗になった時があったとフミヤさんは言っています。フミヤさんにとっては高木による一連の大変な騒動もファンに大切にしようと改めて思えたでしょうし、長い目で見ると高木の存在はフミヤさんを進化させる存在として案外良かったんじゃないかな。で、不幸なのは高木ですよね。後輩にくっついてたら一躍有名になっちゃって、先輩面をして威張り、他のメンバーのように楽器を弾いたり作曲したり作詞を作ったりのスキルを磨こうとしませんでした。結果世の中に相手にされないのは当然です。相手にされないから、相手にされようとしてフミヤさんの暴露本を書いたけれど、かえってファンに嫌われテレビからも干されてしまいました。努力しない人って本当悲惨です。努力しないで努力している人と並ぼうとすると、努力している人の足を引っ張るしかありません。そんなことをしても一向に進化できないのに、時間と労力の無駄ですよね。もし彼の思考が歪んでいなかったなら、音楽的に何の取り柄もない自分がフミヤのおかげでいい思いができたとフラットに認識できたでしょう。今何の取り柄もないから少しずつスキルを身につけようとフラットに認識して努力できたでしょう。視聴率や購買率を上げたいマスコミは当時まるで味方のように接してくれたでしょう。でも本当の味方じゃないんです。いい加減なマスコミの言うことを信じて同情してくれた人もいたでしょう。でも彼らは本当の味方じゃないんです。本当の味方は元チェッカーズのファンだったんです。そのファンに嫌われたら無理ですよね。そしてファンに支え続けられた藤井フミヤさん、努力してファンにいいものを届け続けたからこそ支えてもらえたんです。何の音楽技術もなく努力もせず、俺がボーカルになってもいいからチェッカーズを続けようという発想、暴露本をボーロ本と言ってしまいながら作家になりたいという発想、かなり思考が歪んでしまっています。現実をフラットに見ることができていません。現実をフラットに見ることができないと人生がうまくいかないという、とてもいい見本です。ネガティブな感情を受け入れる、現実をフラットに見る。高木を見ていると実力がないのに売れてしまうって本当に酷だなと思います。解散してから順調にいっているフミヤさん、うまくいかない自分、その時出てくる嫉妬という感情、これは出てきていいんですよ。出てきて普通です。人間は爬虫類の方が8割ですから。ここでちゃんと自分は嫉妬していると受け入れられればいいんですよね。ネガティブな感情もしっかり受け入れる。あいつだけうまくいっててムカつくんだよと天に向かって言う。天に向かって言いながら嫉妬している自分の感情を自分で受け入れる。そうすればいつか消えていきます。それを認められずに自分を正当化しようとすると、相手を悪者にする必要があるんですよね。何々のせいで自分はこんなに嫌な思いをしていると、何々が悪いと、だから何々していいと足を引っ張ったりもできてしまいます。でも誰かのせいにしていても未来はちっとも良くならないですよね。ちゃんと自分のネガティブな感情を受け入れ、現実をふわっとに見る。そしたら何をすべきなのか見えてきます。フミヤさんも言ってますよね。壁に見つかると身につけないといけないことがはっきり見えるから。それに対峙するだけですよね。つまり自分の能力を上げるだけですよね。本当これにつきます。自分としっかり対峙してコツコツ努力して自分の能力を上げるしかないんです。それをやり続けてきたフミヤさんと、フミヤさんのせいにしてきた高木、未来は全く違ったものになってしまいました。さあ、あなたはどちらに向かって歩いていきますか。ということで、感情と思考をクリアにする無料メール講座、ぜひご登録くださいね。これを読んでいるだけで体調も良くなる、 どんどんしっかりしてくるというご感想をたくさんいただいています。それから女性のためのカリスマを作るコピーライティング、ご購入いただくとユングの性格診断テストをプレゼント、 LINE アットご登録でエピローグ最初の3文字をメッセージ LINE アットにメッセージくださいね。 Amazon ランキング27部門1位です。ということで今日も明日も元気にいきましょう。ではまたね。